こんにちは。今日はルカの17章です。ルカの17章はちょっと前半と後半があって、前半の1節から10節まではイエス・キリストによるその弟子たちへの戒めがあります。で、14章から実はずっと続いているんですよ。この、話の流れが。14章をちょっと見ていただければわかると思うんですけど、ある安息日に食事をしようとして、パリサイ派のある指導者の家に入られたとき、みんながじっとイエスを見つめていたっていうところから始まってます。ずっと14章、15章、16章、で17章の1節から10節まで、これずっと一つのところで起こってるんですよ。長く。だから一つの安息日にいっぱいなその話があって、いろんなドラマがあってっていう、いろんなそのことがここで起こったわけです。で、その話の流れの中で、この1節から10節、今日学ぶ、ごめんなさい、17章の1節から10節までがあるということを、まず理解した上で、一緒に進んでいきたいです。はい。では、一言祈ります。天のお父さん、今日も私たち一人一人をあなたの御前に集めてくださったことありがとうございます。どうか私たち一人一人にあなたの言葉を理解する力をお与えください。またあなたの言葉を聞きたいという思いを私たちの深いこの心の深いところにお与えください。いろんなその思い煩いやまたあなたのことと関係ないことでその火が飛んできてそこに自分の思いが持っていかれそうになってしまったりします。どうかその時にお助けください。少しでも早くその悪魔の火にやられていることに気がついてあなたの言葉に戻ってくることができますようにどうぞお助けください。また御言葉を分かち合う私にあなたが今日も知恵と力を与えてくださって、あなたが語ろうとしておられることを余すところなく、聖霊の力によって語ることができますように、分かち合うことができますようにお助けください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。で、この17章は、神を信頼するということ。で、信頼するからこそ神に応答できるんだということが、この一章を通して書かれていますので、それを軸に神を信頼するからこそ神に応答できるんだということを一緒に学んでいきたいです。まず一節、イエスは弟子たちにこう言われたです。なのでこの一節からこの切れるのが十節なんですけどまでがイエス・キリストがその弟子に語った戒めです。戒めっていうのはもうちょっと強い言葉で言うと命令です。こうしなさいという命令です。一節から十節まではイエス・キリストによる、弟子たちへの言葉。で、この17章の始まる直前、17章で切れてますけど、私たちの聖書ではね。で、その、16章の後半では、その貧乏人ラザロとある金持ちの話をイエス・キリストはなさいました。で、永遠の世界というのは現実にあるんだよということをみんなに伝え、そして限りあるこの世で、の生き方っていうのが永遠を決定しますよって。だから不正の富、神が私たちに与えてくださってるその、一応ではないですよ。私たちに与えられている経済的な力も肉体的な力も能力としてもそのいろんなのがその私たちにとっては不平等なんですよ。それは不正な富ですよ。永遠に世界に持っていくことができないもの、それを私たちに神は与えてくださっていて、ある意味祝福としてね。で、それを、その神が願っておられることを、その応答するための、そこにその向き合うための、力とする、とっかかりとする、それを使って、その神がおやりになりたいことに、それと取り組む。で、その祝福なんですよ。で、だけど、あんまりにもそこに、その自分たちの意識を持ちすぎてしまうと、次の世界に対する、その理解というか、その思いが薄くなっちゃった。って言っちゃって、もっとその与えられているものを欲しいとか、もっと増やそうとか、もっと大きくっていう、そういうふうに考えちゃうので、その次の世界にどうなるかっていうことを忘れちゃうと。だから、そうならないように気をつけてねっていうことです。その上で、弟子たちへのその戒めを与えたんですよ。これが前提にあって。もう一度言いますけど、これは戒め、命令であって、その、こうしたらいいですよっていう勧めではないです。では、何をイエス・キリストが戒めたのか、命じたのか。これは弟子たちに対してです。だからイエス・キリストを信じる者たち、キリストに従っていこうという人たちに対して、私たちというふうに置き換えることもできますね。つまずきが起こるのは避けられない。だが、つまずきを起こさせる者は忌まわしいものです。この小さい者たちの一人につまずきを与えるようであったら、そんなものは石臼に 首に石臼を弱いつけられて海に投げ込まれた方がマシです。すごい怖い過激で、まずここで言われているのは、そのつまずきが起こるのは避けられないということです。これクリスチャンの間での話をしています。弟子たちの間での話をしています。弟子たちは常にお互いがお互いをつまずかせようとしています。俺の方が偉い、お前は俺よりも劣っている、そうやってそのつまずかせようとするんですよ。神の愛にその気がつかせなかったり、そのお前ミスっただろ、この前パン持ってこなかっただろお前みたいな、そんな感じでその責任を、なんですかね、そのなすりつけ合って、そして自分の方が優れているというふうに言うわけですよ。だからつまずきが起こることは避けられないって。つまずきというのは、その別の訳を見てみると、罪へ誘う誘惑とか、罪へ誘う罠とかです。直訳は罠です。罪を犯させる罠です。つまずきを起こさせる、つまずきが起こるのはしょうがないって、私たち不完全だって。だから、そのつまずいてしまう。誘惑に遭ってしまう。誘惑に負けてしまう。それはもうしょうがないって。これはありがたいですよ。イエス・キリストはそのことを知ってるんですよ。私たちの弱さをね。私たちの弱さに同情してくださいますよ。同意はしないけど、同情してくれますよ。かわいそうになって。だけど、つまずきが起こるのは避けられないけど、つまずきを起こすもの、相手をつまずかせるものは忌まわしいって。そんなことをするぐらいだったら、悲惨な死に方をする方がまだマシだって。だから相手を、その、主にある兄弟を、兄弟姉妹をつまずかせる。そのイエス・キリストに対する信頼を折る、くじくという行為は恐ろしいことなんですよ。この小さい者たちの一人に、この16章の最後の方ではラザロですよ。この世の富がたくさん与えられなかったもの、もうちょっと私たちの文脈で言えば、これからそのイエス・キリスト、今信じて、そしてイエス・キリストに従っていきたいなって、イエス・キリストのことをもっと知りたいなという人たち、その信仰をこれからその強めていただく。で、その教会っていうのは何なのか、信仰っていうのは何なのか、それをそのしてる人たち、その人たち、小さい者たちの一人をもしつまずかせるようなことがあるんだったら、ですよ。この14章からこの17章の最初の方までの間でのにいる人たちというのは、もちろんそのパリサイ人の指導者がそこにいます。でも当時その教師たちを自分の家に招いたら、自分の家を解放するというか、この通りに面している扉とか窓とか全部開けるんですよ。そしたら外から聞くことができるから、中に入れないまでも外から聞けるようにそのしてあげるんですよ。特別なゲストを、特に教師とかをね、イエス・キリストみたいな教師をその招くためには、そういうその風習がありました。だからその小さい者たちの、そこで聞いてた小さい者たちっていうのは、そうやってその社会的にそのつまはじきにされてたり、後ろ指さされてたりするような、ここにもいた主税人たちとか、罪人たちっていうふうにパリサイ人たちから言われるような人たち。でもイエス・キリストに従っていきたいって、イエス・キリストのことを信じて、キリストが願っておられるように生きたいというふうにその決めてる人たち、その人たちをお前なんかとか、そうやってそのつまずかせるのは恐ろしいことだって、忌まわしいことだって。つまずきが起こるのは避けられないけども、起こしてはならないってことです。そして3節と4節、気をつけていなさい。もし兄弟が罪を犯したなら、彼を戒めなさい。そして悔い改めれば許しなさい。仮にあなたに対して1日に7度罪を犯しても、悔い改めますと言って7度あなたのところに来るなら、許してやりなさい。もうやめてほしい、こんな基準の高いこと私の顔は2度まで、誰かの顔は3度まで7回っていうこと、7っていうのは聖書では完全数です。なんか完全に許せってことです。何度でも許せってことです。もう一度言いますけど、これ弟子たちに言われていることです。だからその兄弟間での話です。まずはこの文脈の中では兄弟間、イエス・キリストを信じる者たち、私たちで言うとこの教会の中で、教会の中でもそのいろんな人たちがいますから、腹立てたり、なんかなんだこいつっていうふうに思ったりしてしまうようなこととか、その人とか、これから先もっと多くの人たちを神が送ってくださったら、そういうことなんて当たり前のようにあるはずですよ。小さくても大きくてもあるはずですよ。だからその時にその罪を犯した、自分に対して何か悪いことを言ったとかね、自分に対して悪いことをやってきたっていうことであれば、何もなかったかのように流してはいけないんですよ。 それは弟子の歩み方じゃないんですよ。その人を戒めなさいって書いてありますよ。戒めるっていうことは、あなたがやったことは悪いって、悪いってことを言わないとダメなんですよ。悪いって言えたらいいねじゃなくて、戒めなさいですよ。それはやっちゃダメですよって。そしてその人が悔い改めたら、自分の罪を認めて、自分の非を認めて、あ、悪かったって、あなたにこのような思いさせて悪かったって、でごめんなさいって言うんであれば許しなさいって。一日に7度罪を犯したとしても、悔い改めますって7度来るんだったら、そのたんびに許しなさいって。私たち思うんですよ。そんなことしたら相手が突き上がるだけですって。でもその人が本当に悔い改めたかどうかなんて私たちには分かんないんですよ。もしかしたら6回目まではなんか軽い気持ちでやってたかもしれないです。でも7回目になったら本気で悔い改めたかもしれないです。つまり何がそのイエス・キリストを私たちに言ってるかっていうと、悔い改めの真偽っていうのは、本当にそれが正しい悔い改めかどうかっていうのは、神に委ねなさいってことです。私たちとしてはごめんねってそれを言ってきたら、悔い改めたっていうふうにそれを受け取るんですよ。そうやって相手を許すんですよ。私たちがなすことは、その都度その都度神に、その本当にこの人が悔い改めかどうかっていうのは、もう神にお委ねして、ごめんなさいって言ってるから、じゃあ許すってことに取り組みますよってことです。でも最初のパートではその人を戒めなさいって言ってるんですよ。次に許しなさいって言ってるんですよ。だこの両面が必要なんですよ。戒めないとごめんなさいは出てきません。でもあるところでは、その相手のために忍耐するとか、自制するとか、我慢するっていうことが必要になってくるんですよ。面白いですね、愛っていうのは。でもこの両者に共通してるっていうのは愛ですよ。人を戒めることも、忍耐することも、そして許すことも共通しているのは愛です。第一ヨハネの2章の10節、前にも出しますけど、あ、9節と10節です。光の中にいると言いながら自分の兄弟を憎んでいる人は、今でもまだ闇の中にいるのです。自分の兄弟を愛している人は光の中にとどまり、その人のうちにはつまずきがありません。つまずきを起こすものは忌まわしいってありましたね。だからこの兄弟っていうのは、自分のその親兄弟の兄弟ではなくて、ここで言うヨハネが言ってる兄弟、この文脈での兄弟というのは、この教会の文脈です。イエス・キリストにある兄弟姉妹の話です。だからこの私たちの間に憎しみがあるんだったら、それは闇の中にいることになるって。でも愛するから、その人の罪を戒めるんですよ。戒めるためには、寛容や親切が必要ですよ。そして相手の成長を願うという愛が必要ですよ。それがないと、ただなんかお前はこんなこと言ってって言って、その苦くなって、こっちが苦くなるんですよ。今度はこんな悪いことしてからにって、こんな思いを私にしてからにって、なんでこんなこともできないんだみたいなことを言ってくるんですよ。そうなってくると、その相手に対して、その私はその罪を犯すことになりますよ。神に対しても愛を失うわけだから。だから戒めるには、その親切とか寛容とか、相手の成長を願う愛が必要ですよ。また許すには、忍耐や自制や全てのことを期待する愛が必要ですよ。で、戒めるって言っても、その私たちこの重箱の隅をつつくように、あなたこれも言ってないね、このあなたの言葉遣い、はあ、何それみたいな、そのこの細かいニュアンスは何みたいな、私の耳にはそんな、全部が全部やると、今度はどこで許すとか、どこで忍耐するとか、どこで寛容とか親切にするとかっていうのが出てくるんだって話ですよ。だからあるところまでは、その忍耐することとか親切にすることとかっていうのは必要なんですよ。でもあるところに来ると、あまりにもその悔い改めないとか、あまりにも同じことをやってしまう、それを人に勧めてしまう、ある人がその人の後ろ姿を見て真似てしまうような危険があるんだったら、はっきりと戒めて、それは違うっていう必要があるんですよ。そしてその人が、ああ悪かったって悔い改めるようになったら許すんですよ。だから兄弟姉妹を戒めることもしないで、許すこともしないで、ぐちぐち言うんだったら最悪ですよ。そんなの見たくないですよ、教会で。それはもう教会と言いません。暗闇教会希望のない暗闇教会、何を教えてるか分かんない。愚痴を言うぐらいだったら、 その自分が傷ついていることや自分が傷んだことに対して、それはまずいんじゃないんですかっていうことを明るみに出して、そして戒める必要がありますよ。それを言わないんだったら、神の前に出てって、今こんな思いをしてるんですけど、この兄弟に対して、この姉妹に対して、どうか私が忍耐できるように、この人の成長を願って正しい判断をすることができるように助けてくださいって祈る必要がありますよ。それがないのであれば、私たちは相手に対してつまずきの石を置くことになります。表ではいい顔して、大丈夫ですよ、許されてますからねって、腹ではなく、この野郎みたいな思ってるんだったら、その人に、その悔い改めの機会、その人から悔い改めの機会を奪うんですよ。その人が悔い改めの機会が奪われるってことは、神から愛されていることや許されていることを、その体験することを奪っちゃうんですよ。そしてこれでもいいのかって、悪いかもしれないけどいいのかって、そしてこの人に対してのつまずきもなるし、その人を見てるまた別の人が、あ、じゃあこれいいんだって言って、その人に対してもつまずきの石を私たちは置くことになっちゃうんですよ。だからすっきりはっきり、間違ってるもの、違うものは違うって戒める必要があります。その方法はまた学ぶ必要がありますけど、もし皆さんの周りで皆さんと一緒になってぐちぐち言ってるのがあるんだったら、それはつまずきになってる証拠ですやめましょう、今すぐ祈るんですよ。助けてもらう必要があります。またイエス・キリストをじゃあ信じていない人たちに対してはどうするのか。兄弟の姉妹の中では、そのごめんなさいって言ったら許してあげなさいと。じゃあその信じてない人に対してはどうしてるのか。もっとハードルが高くなります。イエス・キリストは何て言ったかっていうと、あなたの敵を愛し、あなたを迫害する者のために祈りなさいと言いました。兄弟姉妹の中では、悔い改めるごめんねっていうことを、そのある意味条件としてるんですよ。けどキリストを知らない人たちに対しては、その許すことを、許す条件として悔い改めを求めないんですよ。何でも許せって言ってるんですよ。復讐はまたことを正しく裁いてくださるのは神なんですよ。自分がやんないんですよ。ただし、ここは大切なことなんですけど、許すっていうことと、相手と和解する、相手とその信頼関係を結ぶということは全然違います。その人の罪を許す、その人の悪いことを許すと言っても、その人を受け入れろという話じゃないです。受け入れるにはすごい時間がかかります。この人が本当にその悔い改めたかどうかを、まだ信じてないわけだから。で、イエス・キリストのことを信じて、そして罪の許しを受け取ってっていう、このプロセスが必要なんですよ。自分が心を開いて、本当にその人にその信頼できるかどうかという、この和解するには、その人を信頼するには、このプロセスが必要ですよ。だから許して、その人に対して苦い思いはもう持たないんだけど、でもその人を自分の決定権をその人に委ねるとか、その人にその自由に好きなようにさせて、私はサンドバッグになるとか、そういったことには決してならないんですよ。許すっていうことは、その人に対する愛を示すことであって、そして愛を示すことによって、その人に福音を伝えるためなんですよ。だから愛しなさいなんですよ。だから許しなさいなんですよ。そうじゃないと福音を伝えることできないからです。イエス・キリストは十字架の上からも、主よ、この人たちをお許しくださいって言いましたよ。その目の前の人のことを許さないと、この人に福音を伝えることができないから。だからです。罪を許容しなさいと言ってるわけじゃないです。この人たち何言ってるか分かんないんだから、あなたに対して悪いこと言っても、そんなもう許してあげない。そんな話じゃないです。悪いものは悪いんですよ。その悪いのに気がついて、そのままだったらまずいってことに気がついて、罪の許しを必要としてる私はって、そこに気がつくために、そのチャンネルを残すというか、こちら側から切らないんですよ。それが、キリストを信じてない人たちに対する許しですよ。帳尻は必ず次の世界で会います。私たちは復讐したいんですよ。倍返し。なんであんなになんとか直樹さんが日本で流行ったのか。日本人はなかなか自分のこと、心の底にあるものを言葉にしないから。あれだけのその大どんでん返し的なその復讐劇っていうのは、日本人にとって嬉しいんですよ。人が悪いっていうふうに分かってても悪いって言えないですよ、なかなか。だけどなんかスカッとするんですよ、ああいうの見ると。よっしゃーって、悪いやつうわーみたいな サマービレーって。でも弟子たちにはそんなこと言ってないんですよ。復讐は神がやるものだって。この世ではもしかしたらスッキリなんかしないですよ。だけどそれはもう神に委ねるんですよ。私たちの手にはないんですよ。でもその人のことを許して、許すってことを決めて、愛するってことを決めて、この人に福音が伝わるようにって、イエスキリストが願っておられるんだったらそうなるようにって、それが弟子たちの生き方だって。無理ですよね。分かってますね。私にはできないよってことは分かってますよ。だから聖霊の助けが必要なんですよ。そしてそれを聞いて弟子たちは何と言ったかというと、5節、人たちは主に言った、私たちの信仰を増してください。この1節から4節までのイエスキリストの戒めを聞いて、はい分かりました、私やりますとか、そんなこと簡単に言える人はいないはずです。ってやるのってなります。でそのやるのってことに対して弟子たちはイエスキリストにお願いしたんですよ。私たちの信仰を増してくださいって。だから彼らはその自分たちのイエスの戒めを守ることができないということを自覚して、と同時に信仰を増していただくことでそれができるようになるっていうふうに考えたんですよ。信仰を増してくださることでによって、よりそのなんていうか、神がしてくださるからそれはこれでやっていくぞみたいな、その力が与えられて、祈りが与えられて、そういうふうに彼らは考えたわけです。でもイエスキリストはこう言いました。6節、しかし主は言われた、もしあなた方にからし種ほどの信仰があったなら、この桑の木に根こそぎ海の中に植われと言えば、言いつけ通りになるのです。やったことあります皆さん。自分の庭に植わってる木が邪魔で、それを隣に移れみたいなことを言う人はいないかもしれないです。でも私たちそれぞれ、私たちの心の中にものすごい大木を抱えてたりするんですよ。人を許せない思いとか、人に親切にしたくない思いとか、それは私の中にある大きな大木ですよ。これを動かすんですよ。自分で切り取れって、それ切り倒せって言ってるんじゃないんですよ。そうなれって言ったらそうなるんだって。なくなれって言ったらなくなるんですよ。聖霊がそれをなくしてくださるんですよ。信仰の本質というのは、イエス・キリストがここで言ってるのは、信仰の大小にはないって。信仰が大きいとか信仰が小さいとか、そんなんないです。からし種ほどの何ミリとかの、そのからし種のほどの大きさがあったら、このここはあの桑の木ですけど、他のところでは山ですよ、がに向かってその海に移れって言ったら、それが移るって。そあんなちっちゃなやつがあれば、じゃあその移るのかってしたら、私の信仰どんだけの、なんかミクロの世界かみたいな。だから信仰の大きいとか小さいじゃないんですよ。信仰のこの本質、この問題っていうのは、信仰が大きいとか信仰が小さいんじゃなくて、質が悪いんですよ。私の信仰の質が悪いんですよ。信仰というのは、どれだけ大胆に神に求めて、神に命令することができるかじゃないんですよ。主をこうしてください、あのようにしてください、主を天から炎みたいな、そういうなんか大胆に求めることができる、それが信仰じゃないんですよ。私たち、そのリトリートでも学びましたよ。信仰というのは、どれだけ大胆に神を信頼するかなんですよ。どれだけ神の主権や神の力により頼むかってことなんですよ。もし私たちがちょっとでも神の力に、神の主権に期待して求めるのであれば、木であったとしても、山であったとしても、大木であったとしても、人に対する苦い思いであったとしても、許せないという思いであったとしても、それは根こそぎ移るって、私たちの心からなくなるって。これは神に信頼する信頼です。信仰です。私がやるんじゃないんです。皆さんが許すということを決めたら、その許すための力や、その人に対する苦い思いをなくすのは、あなたの一生懸命さじゃないです。神がやってくださるんですよ。神がそうしてくださるということを信じることが信仰なんですよ。信仰はどれだけ神に大胆に求めることができるかじゃなくて、信仰はどれだけ大胆に神に信頼するかです。それが信仰の本質です。その上でイエス・キリストは7節から10節、ところであなた方の誰かに 工作か羊飼いをしているしもべがいるとして、そのしもべが野から帰ってきたとき、さあ、さあ、ここに来て食事をしなさいとしもべに言うでしょうか。帰って私の食事の用意をし、帯を締めて私の食事が済むまで給仕しなさい。後で自分の食事をしなさいと言わないでしょうか。しもべが言いつけられたことをしたからといって、そのしもべに感謝するでしょうか。あなた方もその通りです。自分に言いつけられたことをみなしてしまったら、私たちは役に立たないしもべです。なすべきことをしただけですと言いなさい。イエス・キリストはここで言ってるのは、そのしもべの姿勢ですよ。イエス・キリストがリマインドしてるんですよ。誰が主人かって。イエス・キリストが私たちの主なんですよ。主よ、主よ、主よ。言葉では簡単に言えます。だけど本当の本当でイエス・キリストを主として私たち毎日の生活を送ってるかどうかはまたまた別次元の話です。口で言うのは簡単です。イエスは私の主ですって何とでも言えます。でも本当にイエス・キリストは私の主ですって、私がそのしもべでイエス・キリストに従うものなんですっていうふうに心から言えるのは聖霊によらなきゃいけないって第一コリントの12章に書いてあります。3節、しもべの働きが信仰の大小で決まるのであれば、しもべ同士比べ合うことができるし、誇り合うことができます。私の信仰がこれだけ大きくなったので、私はこれを、その主人のためにこれを成し遂げました。お前の信仰はしょぼいなって。そんなものしかできないのかって。そんなこともできないのか。そうやってその、もし私たちに与えられている私たちが持っているその信仰の大小であるんだったら、その私たちの信仰の大小によって私たちのなんか信仰の強さとか弱さとかそれによってその身が結ばれるのであれば、神の力じゃなくて私の方に身が結ばれるその要因があるんだったら、私たちは自分のことを誇ることができるし、人のことを蔑むこともできます。だけどしもべの働きというのは信仰の大小ではなくて、神またイエス・キリストの主権と力で決まるんですよ。主人はその主権と力によってしもべにすることにするように命じることを可能にするんですよ。もしイエス・キリストが許しなさいと言ったら、わかりましたって言った人は許せるんですよ。なぜか。イエス・キリストのまた神の主権と力がその人のうちに働くからです。本当にその許しなさいと言った時に、じゃあ許すかって。あなたのお言葉であればって。じゃあ取り組んでみますって。親切にしなさいって、ああ、そうなのって、この人に親切にするの、あなたのその時間を私によこしなさいって。あなたのその思いを私の方に向けなさい。聖霊が私たちにその毎日の生活の中で5秒とか10秒とか5分とか、そうやってその私たちに語りかけてくださるときに、その、そうなのって。ああ、聞こえちゃった。聞こえなかったらな、みたいな。聞こえちゃったからもうしょうがないな。でも自分の肉はあるんですよ。自分のやりたいことやりたいんですよ。聖書読んでるよりもなんかネットとか見たいんですよ。メッセージ聞き直したり、その分かち合いを、その分かち合ったことを思い巡らしたりするよりも、なんかアニメとか映画とかドラマとか見たいんですよ。自分の趣味やりたいんですよ。だけど本当にその聖霊が声を私の心に語りかけて、思い起こしてみーって。今この時間その聖書開いてみーって、チャックさんの本今日読めなかったでしょ朝とか明日まとめてとかじゃなくて、今読みなよって、そうやって私はリアルに語られるんですよ。そうやって明日でいいかなとかって思っちゃったりして、でその時に、あ、そうですよねって、私の肉の思いはそこに行かないんですけど、あなたが言うから行きますっていう時に力が与えられるんですよ。それは私の頑張りじゃないんですよ。私はやりたくなかったり、私は力がないんですよ。だけど、じゃあやってみますっていう、その神に期待して、神がやりなさいよっていうことに対して、じゃあ応答してみますという時に、神は私のうちに力を与え、思いを与え、一歩踏み出すことができるようにしてくださるんですよ。自分の罪を認め、悔い改めることも、神を助けてくださいますよ。イエス・キリストを信じてない人たちのことを、無条件に愛して、許して、その人たちに福音を述べ伝えようという思いさえも与えてくださいますよ。もし私たちが主である神、またイエス・キリストの主権と力により頼むのであれば。 しもべとして主人を信頼し、主人により頼み、自分が成したことを誇るなって。全部成し遂げてしまったら、私たちを役に立たないしもべだって、なすべきことをしたまでだっていうふうに言いなさいって。で、これ、勘違いしないようにはっきりさせたいんですけど、役に立たないしもべっていうのは、無価値なしもべって言ってるのと違いますよ。めちゃくちゃ役に立ってるんですよ、この人、主人の。この、私は役に立たないしもべですと言ってるこのしもべというのは、主人に対してものすごく忠実です。そして主人にとってとてもとても役に立ってるものです。だから、役に立ってるとか、その価値のあるものです。だから役に立たないしもべっていう時に何もできないとか無価値っていうふうには考えないでください。で、何をもってこれはその役に立たないというふうに言ってるかっていうと、主人に対して何のプラスも付加価値も生み出すことができないってことです。やれって言われたことはやれます。取り組みます。だけどそれ以上のことはできませんってことです。神が願っていること以上に私が何か、じゃあ神はこれやったら喜んでくれるかなって、神が願ってないことをやろうとすると途端臭くなります。千尋臭くなります。神の前では、なんだこれ、なんか異臭がするなーって、臭いなーって、人間臭いって。私たちは役に立たないんですよ。神が願っている、神が求めている以上のことを、そのやることできないんですよ。主人である神が私たちに恩義を負うような働きっていうのはできないんですよ。ああ、もう千尋すごい。あんたよくやったな、こんな、久米島でよって。頑張ったねって私、こんなあなたができるなんて思わなかったって。そんなことないから。そんなことできないんですよ。神が、また主人である神が私に命じたこと、それをやるのが精一杯ですよ。それ以上のことなんかできないって。それ以上のことを、その付加価値を作り出すような、生み出すような、ことに関して私は役に立ちませんって。だけど、神がやってねって言ったこと、そのやってねって言ったことに対して、その必要なものを与えてくださる主人の、その与えてくださったものを使って、忠実にやるべきことを成したまでですって。だから誇るものじゃないですって。全部与えられて、やりなさいって言われたことをやっただけだから、それ以上のことはできませんからねって。そういう意味です。11節から19節までは、この10人のサーラトに侵された人が癒されるという話があります。11節、その頃イエスはエルサレムに登られる途中、サマリアとガリラヤの境を通られた。ある村に入ると10人の来病人がイエスに出会った。彼らは遠く離れたところに立って声を張り上げて、イエス様、先生、どうぞ憐れんでくださいと言った。私の聖書は、改訂前の、なんてごめんなさい、第2版なので、そのツァーラトに侵された者、人っていうふうに今はなってると思います。ここでは雷病というふうになってますが。で、このツァーラトというのは少し前にも話をしました。で、このツァーラトというのはその皮膚に異常があって、宗教儀礼的に汚れている状態であるとされる人たちのことを指します。だから必ずしもそのハンセン病を患っている人とは限りません。ただし、イエスのもとに清められることを求めてきた人たちというのは、このツァーラトに侵されている人たちというのは、おそらく、ほぼ間違いなく、このハンセン病を患った人たちです。なぜなら、ただのそのかぶれとか、であれば、2週間とか3週間とかほっぽってたら治るんですよ。だけど、それが治んないので、イエスキリストのもとに行くんですよ。自分にはどうすることもできないから。今でこそ、その治療薬があって、その回復します。癒されるものです。だけどこの当時は、不治の病であって、そのどうしようもなかったんですよ。だから、そのイエス・キリストに頼る他なかったんですよ。だからもう、必死こいでキリストにお願いするわけですよ。助けてって。離れたところからですよ。近くに行っちゃダメだから。だから大きい声で、イエス様、先生、どうぞ憐れんでくださいって言ったんですよ。そしたら14節、イエスはこれを見て言われた。行きなさい。そして自分を祭司に見せなさい。彼らは行く途中で癒された。これすごいと思いませんか？イエス・キリストは彼らに何て言ったかというと、祭司のところに行くようにだけ伝えたんですよ。祭司のところに行って、その自分たちのその皮膚の状態を見て、あなたはその汚れてないねって、あなたは清いですよっていうふうに言って、その全身の毛を剃って、その水で浴びて、そして綺麗になるんですよ。清められるっていうか。そして社会生活に戻るんですよ。 そのために最初のところに行きなさいなんですけど、ここに書いてあるの 何って書いてあるかというと、彼らは行く途中で癒されたって書いてあるんですよ。つまりイエス・キリストから最初のところに行くように伝えられた時にはまだ治ってないんですよ。だけど彼らがその聞いたので分かったって、最初のところに行けって言われたから最初のところに行こうって歩いてる時に、あれあれお前なんか皮膚どうしたってお前もだよみたいな、ええみたいな感じで、その歩いてる中でその癒されてることを自分たち気がついたんですよ。面白いです。だからイエスの言葉を聞いた時にはまだツァーラトから清められていなかった。それでも行きなさいというイエスの言葉に忠実に従ったんです。彼らは信仰があったんですよ。イエスに対する信頼と期待ですよ。イエスが行けと言うんだったら、もう行ってみようって。いや、その自分が清められるに違いないって。そして15節と16節。そのうちの一人は自分の癒されたことが分かると大声で神を褒めたたえながら聞き返してきて、イエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人であった。自分が癒されたことが分かったんですよ。ここ面白いですよ。気がつきますか？私の訳では14節も15節も癒されたってあるんですけど、新しい訳だと14節では清められたになってるはずです。そして15節は癒されたです。で、他のところは全部清められたになってるはずです。これ、使われてる言葉が違うんですよ。14節はその清められたっていう言葉。かさり像。何でもいいんですけど。それはその立法的に社会的に回復する、癒されるという意味を込めてのその癒しです。もしくは清めです。そのツァーラトに侵されている状態であれば宗教的に汚れているというふうにその認識されるので、社会生活に入っていくことができないんですよ。だけどその社会生活から切り離されている状態からその清められて、そして社会の生活に戻っていくことができるという回復のこの癒しのことを、このカサリ像っていう言葉を使ってルカは表してるんですよ。清められるとか癒されるとか。ルカはお医者さんです。だから癒すとか病人のことに関してはかなり面白いというか、不思議というか、あの細かい言葉を使います。だから癒すっていう言葉はルカはいろんなその癒すを使います。だからこの一つはこの清められて、そして立法的に社会的に回復が与えられる、癒されるという清めです。で、この15節の帰ってきた、一人だけですけど、控えしてきた、自分が癒されたことが分かったっていうこの癒しっていうのは、イヤオマイっていう言葉が使われていて、で、このイヤオマイというのは何を意味するかっていうと、神の主権とか、神の力による癒しを表すときに、その神の力によって不思議なその神のその介入によって人が癒されるときに、ルカはこのイヤオマイっていう言葉を使います。だからこの人は、その自分がただ癒されたんじゃなくて、神に癒してもらったっていうことをその自覚したんですよ。他にこのイヤオマイ、神の主権と力によって癒されたっていうことを表した言葉が使われているのは、百人隊長のしもべです。あなたのお言葉をください、そしたら私のしもべはイヤオマイされますって。だからこの人信仰すごいですよ。イエス・キリストが褒めるだけある。もう一人、イエス・キリストが信仰を褒めたツロ・フェニキュアの女性、彼女の娘もその癒されたんですよ。これもイヤオマイです。長血を患った女性が癒された時もイヤオマイが使われています。だから神の介入によって奇跡的に癒された。38年間その足の間で立つことができなかったベテスダの池で、そのほとりでこの水がかき立てられるのを待ってた人、その人が立ち上がったのはイヤオマイだって。その神がその不思議と介入して、その力と主権によってその人を癒したって。で、この15節で言ってるこの一人戻ってきた人は、そのイヤオマイ、自分はが本当にその神の介入によって癒されたっていうことを彼は自覚したんですよ。だから帰ってきたんですよ。ただ癒されたんじゃなくて、ただ清められたんじゃなくて、神が私にしてくださったっていうことをはっきりと自覚して、戻っていったんですよ。だから神を大声で褒めたたえながら、素晴らしいって、神は素晴らしいって、ハレルヤって言いながらイエスのところに戻ってきて、イエスの足元にひれ伏して感謝したんですよ。17節から19節、そこでイエスは言われた。10人癒されたのではないか、9人はどこにいるのか。 神を崇めるために戻ってきた、来たものは、この外国人の他には誰もいないのか。それからその人に言われた。立ち上がっていきなさい。あなたの信仰があなたを治したのです。イエスのもとに引き返してきたのはサマリア人でした。サマリア人というのはユダヤ人からすると外国人です。つまりその神の契約、救いの契約からすると外国人です。関係のない人たち。私たちもそうですけど、異邦人と言われる者たち。だけど彼だけが神を崇めるために戻ってきたんですよ。自分に働いたこの神の力を恵みとして受け取ったんですよ。自分が外国人だから。自分に良くしてもらう、イスラエルの神から良くしてもらうっていう資格がないということを知ってるので、この恵みとして神の力を受け取って、そして神の前にこんな良いこと、良いものをしてもらう、その資格のないものに、ふさわしくのないものに、神が良いことをしてくださったということを持って、その神に、神を崇めてイエス・キリストの元に戻っていったんですよ。そしてイエス・キリストはその人に対して、あなたの信仰があなたを治したというふうに言いました。このあなたを治したという言葉、これもまたルカは別の言葉を使ってます。創造と言いますけど、このあなたを治したというこの治すっていうのは、この体だけじゃなくて霊とか魂が回復されるという、霊と魂が回復された時の癒しを表す時の言葉です。つまり救いですよ。長血を患っていた女性が癒された時にイエス・キリストは同じセリフを言いました。でも訳はちょっと違います。あなたの信仰があなたを救ったのですと言いました。だから、救うっていうのと、この創造っていう、その癒される、癒すっていうのは同じように使われるわけですよ。魂と、その霊が回復するって意味だから。で、キング・ジェームス・バージョンっていうその禁定訳って言われるものですけど、それによると、あなたの信仰があなたを完全にしたっていうふうになってます。だから肉体だけがその清められて、肉体だけが癒されたとしても、自分の心や自分の魂がその神と結びつかないのであれば、それは完璧じゃないんですよ。まだ完全じゃないんですよ。完全にその癒されてなくて、まだ救われてないんですよ。どれだけ不思議なその体験を通して癒されたとしてもですよ。心がイエス・キリストの血によって現れて、清められて、そして神とのこの親しい関係に戻っていかないのであれば、まだ救われてないんですよ。完全に癒されてないんですよ。だから癒しと救いというのは別物です。両者とも神の主権と力、愛と憐みによるものですが、肉体的な癒しだけでは救いには至りません。私はこんな不思議なことを体験しました。私にこんなことがありました。だから？だから何なんですか？それだけでは救いとは言いません。自分に与えられた癒しが神によるものであることを認識して恵みとして受け取っていく必要があるんですよ。肉体が癒されるだけじゃなくて、私のその心が、その罪によって傷ついた心が、罪によってその汚染された心が癒されて清められる必要があるんですよ。イエス・キリストを信じて。そこで初めて救いというところに至るんですよ。罪の許しは永遠の神との断絶からの救いですよ。肉体的ななんか回復じゃないですよ。経済的な必要が満たされることじゃないですよ。物質的なものが与えられるものじゃないですよ。私たちの救いは、私たちの魂が、私たちの霊が回復することですよ。神との関係が。自分自身に聞く必要がありますよ。私はこれを神によるものであること、その罪の許しというのを、その神からのものであるということを認識して恵みとして受け取っただろうかって。罪が許されたという体験を私は、その罪は許されたということを受け取ってるだろうかって。自問自答する必要がありますよ。毎回毎回。もし受け取ったのであれば、当然の結果として神への礼拝や神への感謝があるんですよ。この人のように。戻ってきた人のように。なんで教会に来るんですか？教会に行かないとなんかちょっと責められる気がして。教会を、礼拝を守らないと。なんかちょっとなんか天国に行けないような気がして。そんなんじゃないんですよ。神を礼拝するのはなぜかというと、神がしてくださったことを喜ぶからですよ。神に何で応答するかで、何でその愛しなさいとか許しなさい、そんなことに取り組もうとするか、それは神に感謝してるからですよ。神が私の罪を許してくださって、私を永遠の滅びからその救い出してくださったからありがたいんですよ。ローマの12章の1節と2節。 私のところには書いてなかった。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。これそれこそあなた方の霊的な礼拝です。2節、この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるかをわきまえ知るために、心もしくは考えの一心によって自分を変えなさい。もし救いを受け取ったのであれば、私はその神へ、私の毎日の生活の中に神への礼拝があるはずなんですよ。ありがたいから。神への礼拝というのは結局何かというと、どれだけ私は毎日の生活の中で神と関わってるかってことです。自分のそのやることなすことに対して、その神の視点をどれだけ入れてるかってことです。このやってることはその神にとって受け入れられるんだろうか、これ神にとって清いと言われるものなのかって、これは神が喜んでいるものなのかって、それともただ惰性で生きているのか。毎日の生活の中で神の礼拝が私たち救われた後にそのふつふつと与えられるはずですよ。それがないのであれば、どれだけ神が多くの犠牲を払って、どれだけの愛を持って私たちを愛してくださっているかということをもう一度思い起こしてみる必要があります。また神への感謝、感謝はどれでどうやってその見ることができるかというと、第一ヨハネの4章の11節、第一ヨハネの4章の11節、愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。神への感謝がどれだけ、その何によって私たちを見ることができるかというと、神への礼拝はどれだけ神と関わるかです。神への感謝はその何をもって見るかというと、どれだけ主にある兄弟姉妹と交わるかです。愛するという文脈の中でです。救いを得て神を礼拝するのであれば、神と交わっているはずです。そして救いを得て神に感謝しているんだったら、私たちお互い兄弟姉妹の中で関わりがあるはずです。だから教会に来て神を礼拝するんですよ。だから教会に来てお互い関係を築き合うんですよ。だからです。教会に来ないとダメとかそういうのじゃないです。教会に来ないとどこでやるんだって話です。どこで神を礼拝して、まあ、それは個人でできるとして、どこで神への感謝を表すかです。だって相手がいないと互いに愛し合うことはできないです。これはそして兄弟たちって、あなた方の間で互いに愛し合いなさいと言ったのは、イエス・キリストを信じる者たちのグループの中で愛しなさいと言ってるんですよ。教会で人を愛さないんだったらどこでやるんでしょうかってことですよ。愛し合わないんだったら、外では愛することはできます、一方的に。だけど愛し合うっていう関係はできないです。あ、だって相手は神の愛知らないんだから。神の愛を知ってる者同士が互いに愛し合うんですよ。私たちは癒されたかもしれませんよ。私たちは経済的な必要や人間関係に助けが与えられたかもしれません。罪の許しが与えられてそれを受け取ったかもしれません。問題は、もしくは質問は、私たちはその後イエス・キリストのもとに引き返したかどうかですよ。許されたことが分かったときにイエス・キリストのもとに戻って神を礼拝し、神に感謝を表したかどうかですよ。神との関係の中に自分自身を置き、そしてお互いの関係の中に自分自身を置くことに取り組んだかどうかですよ。私たちは何を求めますか。この肉体の健康、経済的な必要が満たされること、リッチになること、人よりも何かものを持つこと、それとも神を礼拝し、神に感謝を捧げ、互いに愛し合い、次の世界、神が用意しておられるその永遠の世界を喜んで生きるようになるか、天に宝を積むか、どっちですかってことですよ。この世的な満足を与えていただいただけで終わらないように、しもべとして主人であるイエスに従っていきましょう。最後の20節から37節までは、この神の国についての記述です。20節から21節までは、もうすでに来ている神の国です。さて、神の国はいつ来るのかと、パリサイ人にたちに尋ねられたとき、イエスは答えて言われた。神の国は人の目で認められるようにして来るものではありません。 空ここにあるとかあそこにあるとか言えるようなものではありません。いいですか、神の国はあなた方の棚の中にあるのです。で、この20節と21節はすでに来ている神の国についてイエス・キリストは語っています。その後の22節から37節までというのは、神の国はこれから来る神の国、そして神の国が完成するという話をしています。だから神の国というのは2段階で現れます。今あるすでに来ている神の国というのは、この20節と21節にあるように、神の国は人の目で認められるようにして来るものではないと。この人の目で認められるという言葉、最近なんかギリシャ語とかよく調べます。意味がやっぱ深いですね。このなくても別にいいんだけど、そのあったらあったでより深く理解することができます。この人の目で認められるというふうに訳されている言葉ですけど、これはそのギリシャ語の言葉の意味としては敵意に満ちた検証、これ正しいのか悪いのかとか、そういうその敵意に満ちてるんです。本当にこいつ、パリサイ人がイエス・キリストのことをこの敵意に満ちたその検証をしてるんですよ。イエス・キリストのこと、こいつが言ってることは何か間違ってることしないかなっていう、そういうその敵意に満ちた検証を通しては神の国は現れないよって、もしくは疑いに満ちた目です。疑いに満ちたその目でそのイエス・キリストを見ても、そこには神の国はその見ることができないって、そのような態度や目によって神の国を見ることはできないって。だけど実際は神の国というのはあなた方のただ中にあるんだって。パリサイ人の多くや、また多くのユダヤ人たちというのは、神の国に対して、そのイメージがありました。メシアが来て、そしてローマ帝国を打ち破って、そして政治的に、この世を、イスラエルを再興して、そしてイスラエルをメシアが治めてくださるという、そのイメージがありました。でもイエス・キリストがここで言ってるのは、そのようなことではその神の国はまず来ないよって言ってるんですよ。この一段階目の話です。そのようには見れないって、この信仰の目をイエス・キリストをキリストとして認め、神として認める、その目で見ないと神の国はその見ることができないんだって。イエスをキリストとして信じる人々の心に神の国というのは来てるって。神の国というのは神が治める国ですから、私たちの心の領域を神が治めてくださっている。私たちが神を信じる、つまり神の力とその権威をその認めるわけですよ。信頼するわけですよ。それが信仰だから。そしたら私の心はその神が治めてくださっているんですよ。で、私の心に神がやりなさいねって言われたことに対して、私に必要な力であったり物であって何でも与えてくださるんですよ。そういうメカニズムですよ。だから、その言われたことは、じゃあやりますって言うんだったら、神がそのやりますということを助けてくださって、やれるようにしてくださるんですよ。その神の国はもうすでに来てるって。だけど、22節から37節までをずっと読んでいくと、そのこれから来る神の国というのもあるという話です。今もうこれ全部読みませんけど、25節、しかし人の子はまず多くの苦しみを受け、この時代に捨てられなければなりませんというふうに言ってます。だから目に見えない形で、またそのイエス・キリストを信じない者たちには、信じる者たちには見えるんだけど、信じない者たちには見えないその神の国というのがもうすでに来てると。だけどこれから先、その24節にあるように、稲妻がひらめいて天の端から天の端へと輝くように、人の子は人の子の日にはちょうどそのようにある。だから誰にでも見れるように、誰にも分かるように、神の国が来る、その時が来るって。イエス・キリストはもう一度再臨される日が必ず来るって。その時にはイエスが王としてこの世界を治めるって、その神の国もやがてやってくるって。だけどその前にイエス・キリストは贖いを成し遂げる必要があるんだって。ここに言っているのは、イエス・キリストは多くの苦しみを受けて捨てられる必要があるんだって。そして思いがけない日に、すべての人が分かる方法で再び戻ってこられるって。33節、自分の命を救おうと努める者はそれを失い、それを失う者は命を保ちます。自分の命を救おうと努める者はそれを失うというのは、この前に今ずっと飛ばしましたけど、27節から細かいことが書いてあるんですが、そのノアの時代の人々、またロトの時代の人々、ロトの妻も、共通していることは自分の命を救おうとしたんですよ。つまり自分の日常生活が全てであり、神の存在は認めつつも、神を礼拝したり神に感謝するということを追求しなかったんですよ。 神がおられるということはなんとなく分かってたけど、でもその神を信頼しないで、ああもうそんな私にはできませんよって、ああ今ちょっと忙しいから今じゃないですしようって、時が来たら必ずやりますからって言って、そのできないとか今ではないとかって言って、その主である主人である神に忠実でなかった者たち、それがノアの時代の人たち、ロトの時代の人たち、そしてロトの妻ですよ。そしたら自分の命を失って永遠の命も失うんだって。でも一方でそれを失う者は命を保つんだって、自分の命を失う、だから自分のやりたいこととか欲しいものとかあるけども、その神が主人である方がやりなさいということに対して分かりましたって、それでその追求しようとしている人たちというのは、その自分の命というのは、自分のやりたいこととか欲しいものは得られないかもしれないけど、神に感謝し、神に信頼し、神が与えてくださるベストを追求するんですよ。神が主人であり、自分がそのしもべであるという姿勢で生きると。そしたら、永続する神との親しい関係である命が保証されるんですよ。前も学んだように、救いは信じる信仰によるものです。だからどれだけやったかではもちろんありません。だけど自転車を漕がないといつか倒れてしまうように。私たちその神に対してその追求しながら生きていかないと、気がついたら神から遠く離れてましたっていうのはあるあるです。だから私たち毎日の生活の中で追求する必要があるんですよ。こういうことを覚えている必要があるんですよ。必ずイエス・キリストは戻って来られます。もうこれはもう聖書が約束してるから。再臨とか次の世界とかそんなん信じられませんとかって言うんだったら、その前のイエス・キリストが十字架にかけた私の罪のために死んでくださったということも信じてないはずですよ。そしたらこの世界を全部神が作ったということも信じられてないんですよ。そしたら何を信じてるんですかってことになってくるんですよ。それは物質的なその必要を神に求めるとか、心の安心を求めるとか、この世的なものにしかの神に求めてないのかっていうふうに、その自分をがばれちゃうんですけどね、そうなってくると。永遠の世界は遅かれ早かれ必ず来ます。そして神の国は必ず完成します。だその日が来るまで私たちは神のしもべとして神を信頼するんですよ。私の力じゃないです。信仰なんですよ。神に信頼するから神がその力を与えてくださるんですよ。神が力を与えてくださるということを信頼するんですよ。だからやろうとするんですよ。自分に力があるからやりますじゃないですよ。そんなんやったら一生できないです。だけど自分にはないけども神が与えてくださることを信じるから一歩進もうとするんですよ。許すなんて思いもないけども許せって言われるんだったら、じゃあ取り組んでみますよ、何したらいいですかっていう、そのような神に対する祈りとか言葉が出てくると、思いが出てくると、神が次何をしたらいいかということを教えてくれるんですよ。私を通してそんなことが起こるなんて、もう特に今はこれ忙しくてもうこんなんできないですよ、そんな思ってたとしても、その聖霊があなたの心の中で何か語るんだったら、じゃあ分かりましたって、そしたらじゃああなたが言うんだったら、そのできるということをさせてくださるということを信頼して一歩踏み出してみますって言ったら、何か起こるんですよ。そのために祈ってみたら何か起こるんですよ。聖霊が何か語ってても、せっかく語ってくださってても、いやそんな私なんてとか、役に立たないしもべ、無価値のしもべでって、そんなこの神の御言葉そんな意味じゃないのに、それをなんか陰謀みたいにして、私できませんできませんとかって言って、何もやんなかったらそれは何もできないですよ。神は私たち一人一人をあなたを通して、私を通して30倍60倍100倍の実を結ばせることのできる方ですよ。私がどんだけ弱くてもいいんですよ。あなたがどんだけ弱くてもできなくても別に私には興味ないです。関係ないから。私たちが興味を持つべきものは、神がどれだけできる人か、できる方かってことですよ。どれだけの力がある方かってことですよ。その方があなたを通して私を通してことを成してくださるんだったらいいじゃないですか。あなたが強くなる必要ないです。ただ強い方を信頼する必要があるだけです。あなたが何か理解することができるとか、そんな人と比べてこれまでここまでならないと、そんなんないです。聖霊が今語っておられるんだったら、その今語っておられることに耳を傾けて、分かりましたって、何をやっていいか分かんないけど、とにかく教えてくださいって、取り組ましてくださいって、そうやって祈ってみることから始めることをお勧めします。神を信頼すると神に応答できるようになります。そしたら皆さんの 毎日の生活の中で多くの実が結ばれて、毎日の生活がもうエブリデイですよ。毎日がエブリデイ。どういう意味かわからないけど、なんか幸せそう。そういう毎日を過ごすことができますように祈ります。天のお父さん、あなたが私たち一人一人を愛しておられ、私たちに必要を与えてくださること、その必要は私たちが物質的、また経済的、また肉体的な健康やその富を享受してこの世界を幸せに生きるっていうのではなくて、私たちの毎日の生活を通して、あなたが願っておられる、私たちを通して結ぼうとしておられるこの豊かな愛の実を結ばせるために、必要なものを私たち一人一人に与えてくださるということ、つまりあなたが私たちに願っておられること、私たちに命じておられること、それを一つ一つ、何一つ余すことなく、全部を成し遂げることができるために、必要なものをあなたが全部用意しておられて、もう私たちに与える準備があるということを心から感謝します。いつまでたっても自分の力とか自分の悟りを頼りたくなるものです。この愚かな私をお助けください。どうかあなたに信頼すること、あなたに力があるから、あなたの助けによってことをなすっていうことにもっともっと理解や信頼を働かせることができるように助けてください。そして私たちの毎日の生活の中で御霊が結ばせてくださる愛の実を体験できますように、味わうことができますように、どうぞお助けください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。